高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。
はい、おばんです。高橋ふむみでございます。2月18日火曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近左肩が痛くてですね、あれこれなんかデジャブ、前回も同じこと言ったかもしれない。いや痛いんですよ。だからなんかいいね治療法ありました。皆さんぜひメール連絡してください。もう痛いんですよ本当にね。どうしようもないですけども、まあそんなことはさておき、今日も素敵なゲストさんがね来ていただいておりますので頑張っていきたいと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
はい、本日もね素敵なゲストさん来ていただいております。本日のゲストは前回に引き続き怪談師の白谷渡るさんです。
イエーイ。
なんかキャラが違うな。
もうね、
はい、
怪談怪談
うん、
どうしようかな。
いいですか。
もういいね。もういいじゃないですか。
キャラ的にイエーイとかいいんですか。
まあこっちが本当なんで。
でも出さないじゃないですかそんな。
出したいんだけど全部カットされるんですよそこ。
ああ、やっぱだってイメージあるからね。キャラが。
なんだろうって自分でよく分かってないですけど。
いや
。お耳の恋人怪談師の白谷でお付き合いいただきます。
ありがとうございます。
いやもう本当ね前回怖い話から始まりまして、
はい、
いや寒い夜に寒くなってしまいましたけども、まあね前回聞いてないっていうね変な輩がおりましたらですね、番組ホームページに前回のホームページあ前回の放送がねアップされてますんでね、ぜひこの放送を聞いて終わった後前回の放送を番組ホームページで聞いて、そして24時からの再放送を聞くと。全部話が繋がるというね、素敵な展開になっております。はい。どうですかこれ。いいと思いませんかこれ。
いいと思いますね。全部聞いてもらえるのが一番ね。
そうです。はい。なんでね、皆さんぜひ聞いてください。もう怖い話すごかったですから。
うん、
ね。で、今回はね、怖い話はしません。うん。前回ね、あまりにもその怖い話、こう、すごくこうね、入り込まれてしまったのでね、本来の白谷さんのお話をね聞く時間がちょっとしかなくなったんですよね。白谷さん、
そうですよ。だからあれからもう2週間経つわけじゃないですか、うん、次も出てくださいって言われて不安だから2週間ずっとスタジオにこもってました、
ね。本当ですか。
ずっとですよ。
嘘ばっかり。
だからもうテンションとモチベーション変えちゃいけないと思って。
あ、本当ですか。ありがとうございます。あ、道理でなんか
そうですよ、
服装が一緒だっていう、うん、
そうこれしか持ってないみたいに聞こえる。
まあね、前回はね、これ、僕も、白谷さんも、東京、北海道ということでね、小樽と、僕、函館と、ね、まあ、美味しいものの話から、あんましなかったかな。
美味しい女性の話から。
美味しい女性の話から、ね。それで、もともとね、北海道で超有名な劇団、歌たねという主催されておりまして。
そう、やってたのは実は超有名とか言わない
よ。いやいや、だってネットね、皆さん方々、北海道歌たね、劇団歌たねって言ったらすげえ出てきますから、これぜひ調べてみて。
一生懸命はやってたけど、
いやいやいや、
こっぱずかしい
ね。いや、もうすごいね、劇団でございましたけどもね。
見てないでしょ。
見てないです。すいません。
うん、
でね、その劇団、その有名な劇団でこう人気を博していたにもかかわらずですね、それを蹴ってですね、怪談師になってしまったというね。これどう、前回ちょっとね、
うん、
そうなんですよなって言ってたんですけど、深い話聞いてないんですよ。うんうんうん、これなんかあったんですかこれ。
なんかあったからそういうことになったんですよ。
いや、まあそうなんですけど。
なんかあったからなんだけど。
なんなんですかこれ。
なんなんですか、うん、なんなんですかこれ。
うん、いや、なんでこんなになったんですかっていう。
こんなになった。もう言えば言うだけドツボになってますけどね。
いや、
15から僕お芝居を始めて、
はい、
まあ、初めてって言ってもあれですよ。要するに全然食えはしないんですよね。で、好きでやっていてっていうのが高じて今度20歳になった時に自分で劇団立ち上げてっていう。で、そっから11年間劇団歌たねって今ご紹介していただいた劇団を、まあ、運営ですよね、
はい。
経営までいかなかったんですよ、
はい。
で、運営を続けてきて作品は作ってたんですけど、疲れちゃったんですよね。 で、山口百恵さん、はい、じゃないけど、普通の女の子に戻りたいじゃないけど、はい、あ、キャンディーズだったかな、どっちだったかな、キャンディーズだね。キャンディーズでしたね。
キャンディーズ、
普通の女の子にね、はいはい、で、都は普通のおばさんにも、はい、まあいい、そういうのはいいけど、普通の暮らしっていうのが、要するに物心ついた時からずっとお芝居しか知らないんで、はい、アルバイトとかはしてましたけど、はい、だから一回その表舞台に出るということから退いた生活に入りたいと思って、劇団を休止したんですよ、はい。で、解散ってしちゃうと、決意が揺らいでね、将来またやろうと思った時に、お前嘘つきやがったってなるんで、無期限休止って形を取らせていただいたんですね。
はい。
おいで、一年間、天下の無職だったんですよ、31歳で。で、ぼーっと空だけ見て生きてたら、はい、そう、笑いごっちゃないんですよ、はい、本当に、
はいはいはい。
当時家のあるホームレスって言ってましたけど、はい、自分のこと。だから札幌のすすきのという花町に、怪談ライブバーっていう、1時間に一遍怪談話聞いていただくっていうコンセプトのバーが、全国初でオープンになると、
はい。
で、たまたまその別の集団ですけど、お芝居で知り合ったある人から、いや、お前今何もしてないんだったら、そこ行って、僕は実体験とかがあって、よくね、仲間内でお話とかしてたんで、そこ行って怪談話なんか1時間に15分ぐらい話すと、お給料もらえるらしいから、ダメ元でお前行ってみろって言われて、表舞台には立たないぞと思ったけど、今までほらお芝居ってのは、どっちかっていうとこう、おじさんの下の感じがあるわけですよ、はい、僕にとってみるとね。はい、今度夜ですから、花町でね。はい、で、よっぴいてやってるってますから、あ、こっそり隠れて、で、今度、水に切るんじゃなくて、いくらか、お給金頂戴できるって言うんだったらね。
はい、
はい、じゃあ、こっそりやろうかな、なんてんで、はい、でもね、どの道落ちると思ってたんですよ。そんな喋り一つで見立つと思ってないから。
オーディション的なね。
オーディション的な。はいはい、言ったらね、もう、今別の代替わりしちゃいましたけど、その当時の店長がね、
はい、
仙人みたいな男でね、年なんか二つか三つしか違わないんですけど、髭を蓄えていて、でも、ね、妙な帽子をかぶってね、背中丸めてもぞもぞっと来て、お、お疲れ様です。じゃあちょっとこのアンケートを書いてもらっていいですかって言われて。
はい。
で、あ、はい。つって。で、名前書いて、年書いて。で、住所書いて、すいません、できましたって言ったら、あ、じゃあ来月からお願いします。いや、面接はみたいな。で、まあ、8年前になりますけど、そんなスタートだったんですよ。それでいいのかなと思ってるうちにあれよあれよってんで。それで、ステージに上がらせていただいて、っていう。
そういうことだったんですね。
そういうことだったんです。
だからやっぱほら、前回も僕お話しましたけど、うん、やっぱり目線とかね、うん、そういうのがもう、うん、確かな芝居に基づいた、その、的確な演技ですか？
もうね、リスナーの皆さんにね、この探り探り攻めてくる感じのね、お顔お見せしたよ、本当に。
だからだったんじゃないですか、多分。いや、やっぱりそういうの、やっぱり分かるじゃないですか。
でも最初ね、うん、僕今怪談話するときは、はい、和装でやらせていただいてるんですよね。はい、だけど、当時ね、スタートしてから半年ぐらいっていうのは、今と同じような、だ今日は実は初期の私がステージに上がってた時の格好で来てるんですけど、はい、黒ずくめのースーツというか、はい、洋装で、喋り口調も特にこう、人物をこう切り替えたりとかね、はい、しないで、まあ、本当に今世の中で非常にこう、盛り上がっているスタイルの喋り口調の階段だったと思いますね。
ねえー、まあね、本当に階段、ブームなんですかね？もう階段師の方ももう。
すごいいっぱいいらっしゃいますね。
溢れ返ってきて。溢れ返ってきてってあれですけどね。
溢れ返ってますよ。今日本海にみんなドボンドボンドボンドボン。
もう全然つまんない人いっぱっかりですけどね。
やめろ。
そんなこと言っちゃダメか。
変なふりしたら危なく答えるから。
いや。
何言ってんだよ。みんな面白いですよ。
いや。
全員最高です。
いやもう、俺はもう階段師は素人にしか信用しないからね。
もう本当に。
言ったね。言いました。全然本当ですから、これ。本当ですよ。
今度別のゲスト呼んでたら、うん、ずーっとピンポンダッシュしますよ。
階段師の、
うん、
いや、もう、白谷さんが来ていただいたんで、この後階段師の方出ません。うん、他の番組で。出ません、出しません。
ちょっと待っていや、僕も呼ばれないってことになるけど、それ。階段師出しませんってなる、
うん。階段師じゃない感じで出てもらおうかな。違うか。 なんかあれですね、やっぱ、白谷さん、はい、北海道なのかな、なんか、あの、前からなんか知り合いみたいな感じで。
すごい、それ僕もあるんですよ。
ねえ。どうですか、僕。そんななんか、
年越しっていうのも、うん、もうね、二桁いってる感じ。
はいはいはい。
10年とか前から知り合いで、なんか今度東京で再会をして、
そうですよね。
ご無沙汰してましたっていうような感じ。う
ん、ああ、なんか僕もなんかそんな感じしちゃって、普通になんか、すみません、なんか偉そうなこととかいろいろ言っちゃいまして。
いや、急に？
はい。
もう、なんだか情緒不安定みたいになってますけど。
僕は結構情緒不安定なんですよ。
やめて、やめて。
肩痛いしね。
そうそうそうそう。ずっと言ってるけど。そうそうそう、まだ治んねえんだ。
まだ治んないですよ、で、あの、あれなんですかね、怪談師と今、おっしゃってますけども、うん、はいはい。これって別に免許とかあるわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
これ、何をもって、これ、例えば僕なんかもこう、うん、うまくお話できたら怪談師って言っていいんですか？そういうわけでもないんですか？
これね、はい、どうなんだろう。歴史的に紐解いてみると、はい、実は怪談師っていう職業が、
ええ、
落語家さんの発生の頃ですよね。だから、江戸の頃ですよね、はい。に実際にあったそうですね。ただ、廃れちゃったそうですよ。はい、途中でね、
はい。
で、それを現代、で、またこう、その怪談師という肩書きを名乗る方たちというのが、もう僕の大先輩たちですけど、はい、で、そういうような方たちが現代にも出ていらっしゃって、っていうような流れなんで、
なるほど。
で、まあ、今は免許とかはないですしね、はい、落語家さんみたいな一門っていうようなことにもまだ、完全な成立は見てませんけど、うん、
でもこの状態だとね、今後落語さん、うん、ゴスカーさんみたいにね、塩、うんうん、谷さんのところに、弟子にしてくださいとか来るかもしれないですもんね。
一応弟子いるんですけどね。
あ、本当ですか？
そうそうそう。
すごいじゃないですか。
これがね、使えない弟子でね。という言い方しちゃうとあれだけど、お前はあれだよって、年上なんですよ。
はいはい。
で、クモン塾のオーナーやってんですよ。
はいはい、
うん。で、僕よっか稼ぎなんかね、3倍ぐらいいんだしね。社会常識もあるしね、
はい。
お前はそっちでちゃんとあるんだから、それをやんなさいって言ったんだけど、嫌、はい、だっつって。
弟子してください。
弟子をやるんだっつって。お前どうすんだよっつって、いいんだって。言うから、そうかいっつって。で、去年の頭から僕はその、クモン塾に、丸付けのバイトに行くっていうね。
あ、逆に
弟子に食わせてもらう師匠っていう、ね。
本当ですか？そんなこと言っちゃダメじゃないですか。ダメですよ。何を言い出してるんですか？
ありがたいもんだな、弟子ってなと思ったりして、ね。
いや、もう、まあね。そんな、ちょっとしたもん、ちょっとしたあれですよ。もうそんな、もう。
いやいや、別にこれ全然オープンなんでね。ネタなんですよ、これは、ね。
でもほら、なんかね、白谷さんのイメージ的にね、うん、僕もほら、DVD とかも持ってますし、うん、YouTube 見させてもらってますけど、
うんうん、
こんな感じで話しないじゃないですか、もちろん。しない、
まあね、
しないし、
うん、
あんまりこんな、はい、ね、面白い話とかもしないから、うん、今日なんかすごい貴重じゃないですかね、これ。まあ前回もね、あれだけど。うん、すごい貴重な回じゃないですか。
貴重
な、まあ、確かにね。ないじゃないですか。
ないですね。
こんな感じでこう、うん、トークされるってことはあんまり。
全部、一番ここがね、僕は、うん、僕の魅力だと思ってるんですよ。
本当のね。
自覚しているね。
本当の。
ええ。
はい。
だけど、ここ全部カットされて、
うん、
自分の一番苦手な階段の方だけピックアップされるっていう、
ね。テレビとかね。
そう、
全部カットされる。
全部カットされる。
それ違うと。
こっから後だよ、俺、生き生きすんのはと思ってると、パツッと綺麗に切られてるっていう。
そういうね。
そうなんです
よ。うまい編集されてるってことなんですね。
そうなんです。まあ、ただこの後が怖いですよね。
うん、
方々の関係者が、うん、どんなお叱りをいただくことになるか。
俺は知らないですけどね、別に。
おい。
俺のせいじゃないですけどね。まあ、そんな感じでね、また、
はい、
全国ツアーやるんですよね。
そうなんです。ありがとうございます。3月。
はい。
3月7日皮切りにしまして。5月の投稿まで13カ所です。
うわ、素晴らしい。
やったー、
素晴らしい。これぜひ皆さん、行かないとダメですよね。
ぜひ来てください。ね、これもう来なきゃダメですね。
そうですよね。
来なきゃたたられるんじゃないかな。
あ、たたられる怖いなー、もう。
僕の生き量にね。
生き量にね。
枕元にずーっと立つんじゃないですか。
来い来いと。
花札みたいになっちゃった。
まあね、その3月からのね、スケジュールに、全国ツアーのスケジュールはね、はい、塩谷さんのホームページ、ツイッター、ね、SNS で全部出ておりますのでね、はい、ぜひ皆さんね、チェックしてね、お近くに行った際には、足を運んでみてはいかがでしょうか。
よろしくお願いします。
ね、それともね、毎週水曜日、
はい、
ね、新宿歌舞伎町、アライズ前の館で、
はい、
毎週水曜日、怪談塩谷による怪談独演会、これ毎週やっております。
はい、
オープン19時半。ショーが20時スタートでございます。入場料プラス飲み放題付きコース6000円。 予約の締め切りは来店希望日の前日21時までということで。
先生、しかもね、はい、このアライズはね、はい、料金がもう一つパターンがあって、はい、3000円プラス飲んだ分だけっていうパターンもあるんですよ。
それ書いてなかったな、ホームページに。書いてましたっけ？
ね、書いて。
内緒ですか？
まあ、内緒にもね、全部漏れちゃったけどね。
じゃあ3000円持っていけばいいんですか？
3000 円だと足りないんですよね。3000円と飲む分なんで。で、3倍以上召し上がるときは、はい、6000円の飲み放題の方がお得なんですけど。
あ、じゃあ6000円の方がいいですよね。それはね。ね。
完全に主観ですよ、
ね。いや、それはもう6000円でしょ、それ。
ありがとうございます。
はい。じゃあ僕もぜひ、
お待ちしてます。
はい。行って。
はい。
飲みたいと思います。聞かないのか、じゃあ。
聞けよ、もう。今日聞いてる人誰だ、あいつはってことになってますから。
本当ですよね。いや、もう本当にね、楽しい限りでございますよ。こちらこそ。でも、シュウカイさん、ラジオ好きなんですもんね。大好きなんですもんね。
大好き。
ラジオやったらどうですか？
いや、やらせてもらえるんだったらやりますよ、どんどん。
まあまあ、ちょっと、終わった後、うちのディレクターと打ち合わせして。
急に大人の話。
急に大人の話。
巻き込まれるリスナーの皆さんっていうね。
いや、まあ、いいんですよ。本当に好きなことをね、やっていきましょう。
ありがとうございます。ぜひ、はい、よろしくお願いします。
本当にもう、これを機にですね、うん、ぜひ、白谷さんとお友達になってですね。
やった！
いや、本当僕の方がやったです。本当に、ぜひ、北海道談義もね、もっと深い話いっぱいして。
ありますね。
すすきのの話とかね。札幌にも行ったことある。札幌のそのすすきののね。
はい。
ソープンの姉ちゃんの話とか、もう結構、あんまりそういう。
すごいね。さりげにぶっこんできますよね。
いろいろありますよ。楽しい。本当にラジオ聞いて皆さんがもうお笑いする話いっぱいありますんでね。ぜひこれは番外編で、
ぜひぜひ、
白谷さんと僕のね、家庭機から番外編でお届けしたいと思います。あるのかな、それ。
ありますね。
ディレクター
。あるってことで。
公開録音かなんかでやるんですよね、きっとね。
それがいいですね。
いいですね。
公開録音いいね。
ぜひ。じゃあ本当にそれ、
ぜひやりましょう。本当に。
マジでね。
これもう言っちゃったからね。
あ、そうそう。
もう言わないですよ。
はい。
ちゃんと声入って
よ、今ね。
やりましょう。声入ってよ、やるってね。
オッケーです。
オッケーです。
はい。ただ、俺のスケジュールかな。
おい。僕も、なんつって。
嘘で、ぜひやりましょう。
よろしくお願いします。
そんでね、まあ、前回もね、ちょっとお聞きしましたけど。
はい。
思い出の曲というかね。
はい。
お話をいただきましたけど、前回はね、チューリップのサボテンの花。
はい。
まあ、名曲でございますが。今回は。
今回は、私が札幌に住んでおりました時、その住んでいたところのすぐそばにミルクっていう喫茶店があって、
はい、
このミルクは中島みゆきさんにゆかりのある喫茶店でございます。
はい
はい、まあそんなつながりもありまして、
はい、
中島みゆきさんのファイトという曲を、ぜひ
聴きたい。
はい。はい、
普段なんかでも、うん、ファイトって感じじゃないですもんね。
どういうことだよ。
いや、なんかほら、
どういうイメージ？
キャラとかイメージあるじゃないですか。
どんなキャラなんですか、僕。
白谷階段とか言ってて、ファイターないじゃないですか。なんかこう、ちょっとこう。
そもそもね、中島みゆきさん、そんなに力でファイトって言ってない。
言ってないですけど。
今、リポビタン系のやつでしょ、そのファイト。
一発的なね。
そうでしょ？
そうですね。
そうじゃないから。もっと静かにこう持ち上げる感じでしょ？
ね。なんかね。中卒だから仕事ないとか言う歌ですよね。
そういう言い方するか。
もうざっくりすぎる。そもそもラジオ番組からスタートした曲じゃないですか、
ね、あれ
は。うん、僕も本当に、あれなんですよ、本当はパーソナリティとしても失格なんですよ。最近本当分かってるんですよ。でもね、もういいんです。そういう人もいてもいいじゃないですか。
急に愚痴りが始まってるけど、これ大丈夫。肩は
痛い。いや、もう白谷さんだって聞いてくれるかなと思って、俺の愚痴。まあね、ほんとそんな感じでね、皆さんね、ほんとに、全国ツアー控えてますよ。
はい。
ね、それから毎週水曜日、歌舞伎町ね、アライズ、前の館、こちらもね、毎週やっておりますのでね、はい、ぜひですね、皆さん、白谷さん、応援していただきたいと思います。僕もね、引き続き、もっと深い交流を、白谷さんと。ね。
ほんとですね。
ほんとですよ。僕嘘言わないです。
超寂しがり屋なんで。
僕もです。
友達いなくて。
あ、大丈夫です。じゃあもう、アドレス交換して。僕も友達あんまいないんで。
大丈夫なんだろうか、友達いないもん同士。
大丈夫です。じゃあ、白谷さん、最後に。
はい。
曲振りの方を、お願いいたします。
はい。中島みゆきさんで、ファイト。
ちゅうことでですね。
はい。
2回にわたり来ていただきました。ゲストは、怪談師の白谷航さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ、
ぜひぜひ。
お願いします。
ありがとうございます。
はい。
おつまミュージック
。はい、おつまミュージックでございます。
はい、こんばんは。
今日も紹介しちゃうよ。
はい。
新根くんよろしく。
よろしくお願いします。新根です。ね、
あなた勉強になってる？
なってますよ。
本当？
まあ、懐かしんだりしてますし、
うん、まあね、
ただやっぱね、ふみさんと、うん、このミュージシャンの会話できることはすごく楽しい。
まあね、
なんかこうぶつけている感じだから。
そう、
はい、
俺ラジオスターラジオスターって言ってるけどミュージシャンだからね、
元々ね。そうですね。コーナー説明お願いします。
はい、ね、私がね、
はい、
毎回独断と偏見で、うん、国内外問わず素敵な楽曲を紹介するというコーナーでございますよ。
はい。
ねえ、もうなかなか好評で。
はい、楽しいですよね。
ありがとうございます。
楽しさが伝わってるといいですよね。
はいはい。そうでございます。今夜はですね。
はい。
今夜のアーティストは、グラハム・パーカー。
グラハム・パーカー。
知ってますか？
すいません、存じ上げた勉強不足だな。ま
あ、グレアム・パーカーって読む場合もあるんですけどね。
はい。
1975年。グラハム・パーカー。俺はグラハム・パーカーって言いますけど。
生まれてないっす。
うん。生まれてないよね。
はい。
グラハム・パーカー&ルーマーを結成してね、
はい、
翌年アルバムハウリン・ウィンドっていうのを出してデビューしたんです。
どこの国の方なんですか？
イギリスですね。
イギリス、
はい。まあ、パブロック当時ね、
あ、はいはい、
パブロックというジャンルに入れられて、まあ、同時期に活躍したエルビス・コステロ、
うんうん、
前回ね、
はい、
前に
第1回目ですね、
第1回目ね、
はい、
それからこれから今後俺多分紹介するジョー・ジャクソンっていうね、
はい、
この辺の、アーティストとちょっと、まあ、かぶってるってわけじゃないけど、
うんうん、
まあ、声質とかもちょっと似てたりとか、
同じ時代をこうね、
うん、そうそうそう、人くるげ、人からげにされてたんだよね、
人くくり、
人くくりね。まあまあまあ。それで、
ええ、
でもね、本当はグランパーカーもロックはもっとよりレゲエ、モーターン、リズム&ブルースとかね、結構影響されてたサウンドはね、多岐にわたってたんでね、
ロックからレゲエっていうのはね、うん、普通の方はえっと思うかもしれないですけど、うん、やっぱレゲエって結構や、うん、しばらく経ってから聞いたりやったりすると面白いですよね。
そうそうそう、
深いし、
ね、そう、深い深い、結構やってるアーティストいるもんね、
多いですよ ね、
日本人でもね。
レゲエロックとかやっぱりこう、うん、ノリがなんかちょっと一緒のものなんですよね。
まあね、
うん、
本当に素敵なアーティストでね、ただまあ、うん、なかなかあんまり日本ではね、
うん、
そんなに爆発的に評価されてないんだけど、
う
ん
う
ん、声もいいしサウンドもいいし、
イギリスはおしゃれですからね、
めちゃめちゃいいんだよ。もう結構ね、今でも頑張ってやってますんでね、
はい、
うん、
頑張って
やってますんで、なんか俺偉そうだけどね、言い方がね。
まあまあまあまあまあ、
はい、そんなね、
はい、
彼の、1979年にリリースした最高傑作と言われる
いい年代、
スクイージングアウトスパークスよりグラハム・パーカー&ルーマーでディスカバーリングジャパン、
最高傑作。
はい、そろそろお別れの時間でございます。今回もね、怪談師の城谷さん来ていただきました。ね、今回はね、怪談の話じゃなくてちょっと重いのかね、2人でトーク、フリートーク盛り上がっちゃいましたけどもね、本当にね、ぜひですね、番組企画で、トークイベント、企画考えますよね。ちょっとこの後城谷さんと打ち合わせしたいな、一杯やりながらね、まあ、同居ですしね、思っておりますよ。はい、勝手に聞きやがれ、次回の放送は3月3日火曜日20時からでございます。まだまだね、寒い日続きますけども、皆さん体には気をつけてね。そんじゃ高橋文美の勝手に聞きやがれ、お相手は高橋文美でございました。ほんじゃね。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。